いや、ちょっと、こんな試合の後ですよ。残り2試合。
はいはいはい、
まあ、DDT とノアの試合ですけど。
すごすぎるな。
すごすぎるな。じゃあ、まあ行きましょうか。
やっていきましょうか、じゃあ。
はい。じゃあ、KOD 無差別級選手権試合。秋山対原島ということで。
いや、これ我々の予想では、
うん、
原島がやっぱ、ここぞの原島を見せてくれよと、言ってたじゃないですか。
うん
うん、いやー、見せれなかったね。見せれなかった。見させていただけなかったからな。
いやー、秋山がすごい。
秋山という、壁がすごすぎた。
いや、もうこれは、あの、なんつうの、感情をあえて隠さず言うわ。正直言うと悔しい。は
い、あ、悔しいね、
秋山。秋山を潰せなかったっていうのは本当悔しい。
うん。
やっぱり原島が超えられないってなるのは、ちょっとね、うん。
そうね。
いや、秋山を倒してほしかった、俺は。
うんうん、
潰してほしかった。
あ、なんか原島の強い部分が出し切れなかったのも悔しいね。
そうだね。
秋山が強すぎるがあまりに、霞んじゃうというかさ、うん、
ね。試合をさせてもらえなかった感は、
や
めないね、
うん。一発一発結構さ、キラーな部分見えるんだけど、
うん、
なんだろう、このなんかさ、挽回みたいな感じじゃん。うん、スーパーサイヤ人みたいな感じじゃん、原島の中で。一個ギアが上がって、うわーってなってそうなるじゃん。
うん、
ただ、秋山陣は、普通のシラフの状態で、それ超えてんのよ。
うん、そうね。ちょっと。
いくらなんかこのリミッター外したとて、
うん、
普段の秋山と対等か、
それ以下か。
それにやられてしまうっていう、この、うん、何っていう。
いや、ちょっとね、そうだね。いやだ、俺は正直言うと、あの、この、うん、2試合に関しては、あえて何も結果を見ずに見たのよ。
はい、はい。
だからもう純粋に見たんだけど、最後、まあ、原島が落とされて、レフェリーストップで、松井さんが止めたけど、うんうん、
はい。
なんか終わったっていうのが、そこで見えちゃった。うわ、負けたかっていう。
そうね。
ちょっと本当にね、久しぶりに試合で負け、なんていうの、応援してた選手が負けて、悔しいって感じになった。今までさ、正直予想とかさ、
はい。
いい意味でね、その、あえてこう、なんていうの、こう、多様性というか、なんていうのかな。
うんうん。
うん、まあ、多く知ることができるようになったから、最近は。あ、
そうね。
そういう勝ち方がとか、ああ、そっちで勝ったか、みたいな。そういう、なんつうの、楽しみ方だったけど、久しぶりに、あ、悔しいっていう気持ちになった、この試合は。
ああ。
昔に戻った感じ。やっぱ DDT で。
そうね。や
っぱ DDT ってそういうとこあんのかな、感情を揺さぶる部分があんのかな。応援してた選手が負けて、単純に、純粋に悔しいと思えたのが久しぶりだったから。
いや、でもやっぱ悔しいよね。やっぱその感情をやっぱ揺さぶるのが上手だし、
うん、
秋山純って選手が何よりそこが上手い。
そうだね、上手いね。
やっぱ応援する選手をさ、完封の秋までさ、叩きつけられたらさ、
うん、
悔しいってなるじゃん。
ちくそと思うよね。
そうそう。
うん、
いやでも試合展開ももちろん、うん、あの、原島のさ、打撃とかもあったけど、
うん、
秋山のあの、デカさからの投げと、
うん、
膝蹴り、
うん。
膝蹴りがエグかったね。
いや、エグかったね。
うん。
だもう、徹底してたもんね。膝、
うん、
もう膝、バックドロップ、フロントネックロック。もうこれだけだったもんね。もうずっと。
うん、
もう、それ以外を、なんつうの、やらせないというか、
うん、
それから抜け出せさないというか、あり地獄かのように、
そうね、こう、
なんていうのかな。だからそれこそ、膝を抜けようとしたところにネックロックがあって、ネックロック抜けようとしたらバックドロップがあってとか。なんかもう。
エクスプライダーかな。
あ、エクスプライダーか、そうか、エクスプライダー。うん、これなんかもう、なんだろう。もう、でも、もう、堂々巡りというか。
そうだね。
攻略できず。
いやー、あれ、攻略は難しいよ。
秋山の、
ね、
だから秋山、そうね、だから秋山の受注の中でずっと戦ってた原島っていう風に見えちゃったな。
うん、確かに確かに、うん。それはあったかもしれない。
でも一つだけ、自分の中で興奮できたのは、はい、試合じゃないんだけど、
いい、いい。
あの、原島の入場曲を、あの試合の前に聴けたっていうのは、俺は嬉しかった。
ああ、そうだね。
やっぱかっこいいって思えた。
かっこいいね、あれね。
やっぱ入場曲。
大一番にさ、うん、向かう原島の姿。
そう。
あれはやっぱもう、ね、いいね。
やっぱさ、その、俺らが見に行ってた、後楽園ホールの、うん、メインイベントの最後の入場曲があれだったから、はい、ずっと。
原島、まあ、ってあの、パーンってこの、ね、テープが回るね。
マウンサー感じとか、
うん。
なんかその瞬間がフラッシュバックして、鳥肌立ったもん。やっぱ。
わかるわかる。
あの、
ね。あれなんだよな、俺たちのね、
うん、
長年見てきた原島っていうのは、
うん、
この原島だって、 って思えたよね。
そうそうそう。
うん。
いや、だからね、より悔しかったかな、この負けは。
うん。
いや、だから、誰が今度この秋山を倒すかっていうのがまた楽しみというか。
そうだね。いい、いい、いい。
あー、ちょっとね、まだ、ちょっとこの試合をね、もう一回見直したら、また悔しさが蘇るだろうなと思うし。
あー、うん。
なんかその後のさ、終わっ、なんか負けた後さ、
うん、うん。
なんか、まだやろうとしてる原島みたいなのがちょっとね、悔しさがより出たね。
ああ、うん。まあ、フロントネックロックで失神みたいな感じのね。
失神みたいな。
あれだったからね、あれだったからね。
もうちょっと飛んでるような顔してたのを見たときに、本当にちょっと素直に悔しかったっていうのはあったね。
ああ。
うん。感情としては。そして秋山純がすごいっていうのを再認識した。
そうね。うん、あの、強い原島を素の状態でもう常に上回ってるってね。うん、で、あの、スタミナがやばいね。
うん、
攻撃してても食らってても、そうね、やっと返したと思ったら、
うん、
いや、まだまだ、みたいなな、
うんうん。
あんなおじさん嫌だよ。
やばいやばい。
すごすぎるもん。
すごいね、
うん。スタミナお化けですね。
スタミナお化けで、ほんとそう思う。
で、もって、その、自力の強さも兼ね備えてると。
うん、そうね。
隙がないね。
ない。ちょっと誰が勝つのかちょっと。ね。
そうだね。ちなみに誰が来たら嬉しいですか？
俺は、ね、
誰が秋山を超えたら嬉しい？
だって、樋口負けて、だよね。樋、うん、口負けの、あれだっけ、煙鉄負けて、
うん、
あ、誰だっけ、樋口煙鉄、樋口煙鉄。
ディーノか、あと。
そう、ディーノだ。ディーノ負け、坂口かな。
あー、坂口ね。
で、勝って、刃聞きたい。
うん。あー。坂口がビッグマッチで勝った時だけ聞ける刃ね。
ザ・バックホーンの刃が聞きたい。
あれいいよな。
あれが聞きたい。それを秋山純から取った、勝ったら、聞けたら。
確かに。
うん、ちょっと。
相当気持ちいい刃がね。うん、いや、泣くかもしれんね。
泣くな。
うん。
この試合を知ってるからこそ泣くな。
そうね。うん、
DDT を
する。でも可能性あるんじゃない？
あると思うよ。
うん。
と思うんだけどね。いやー、見たいな。
どうだろうね。うんうんうん。
はい。じゃあ、ごめんなさい。もう、時間もあれなんで、もう、もうちょっと話ですけど、はい、KOD についてとか。じゃあ、もうちょっとごめんなさい。ここで最後にしましょう。ラスト、じゃあ、
そうですね、
メインイベント行きましょう。GHC ヘビー級選手権試合。
いやー、チャンピオン。うん。武藤敬司 VS、チャレンジャー、丸藤直道と、この天才対決ですよ。
いや、
ここで。
と、ここで。
いや、この試合もさ、見どころしかないっていうかさ、
本当に。
これまで全体的に試合見て、
うん、
やっぱ参加してる4団体のうち、
うん、
3団体がまあ、DDT 系列じゃないですか。
まあそうだね。
で、やっぱこのサイバーフェス自体が、ちょっと DDT っぽい感じの大会なんですよ。
まあ確かにね、どちらかというと DDT らしさが出てる試合だよね。
そうそうそうそう。うん、対抗戦も DDT 対みたいな感じになっちゃってるじゃん。
そうだね。
なんだけど、うん、まあこれがメインになり、
うん、
この試合を見た結果、
はい、
印象は武藤しかいないっていうね。
結局武藤。
結局武藤しか勝たんっていう。
武藤しか勝たんと思ったな。
なんなんだろうね。やっぱ武藤ってすげえんだなって本当思った。
すごいな。
で、これ我々の予想では武藤が勝った方が、うん、今後が楽しみだよねって話で終わったんですよ。
ああ、そっかそっか、そうだね。うんうん。
そうそうそう。
うん、
で、次、竹下とか来たら面白いじゃん、みたいな。
ああ、そんな話したか。うん。
そう、話もあったんですけど、
うん、
まあまあ、ね、丸藤の、
まあ、意地だよね。
強さというか、まあ、そう、意地だね。
うん、
で、これ、丸藤は勝たなきゃいけない理由がちゃんとあったんですよ。
うん。
っていうのも、第三世代、
うん、
四天王、
はい、
ちゃんと時代を渡してるシーンっていうのはないんですよ。
ああ、そっか。
小橋越えとか。
はいはいはいはい。
三沢越えっていうのは、ノアの中なかったんですよね。
ああ、そっか。
棚橋は、うん、ちゃんと武藤越えを果たして時代築いたんですよ。
なるほど。
つまりは、今、こうやって武藤がベルト持ってるのって、もう本当奇跡的なことじゃないですか。
まあそうだね。
ここ逃しちゃったら、
うん、
第三世代四天王の時代を超えた、うん、時代を変えたノアの選手いなくなっちゃうわけなんですよ。
そういうことか。
って考えると、ここは武藤は、ああ、じゃあ武藤じゃない。丸藤は勝たなきゃいけないんですよ。もう、それが必然となってきてるっていうね。
あ、そういう意味の試合か、これ。
そうなんですよ。
うんうんうんうん。
その時は気づけなかったけど、あ、そういう意味合いがあるなと思ったら、もう丸藤を応援してましたね。
そうだね。
まあでも試合内容としても、あの、こう、と、武藤のシャイニングウィザード、膝対膝みたいな。
そういう感じだね。うん、
ところで、武藤は、膝めっちゃ殺すじゃないですか。
うん、
ってなると、武藤のシャイニングウィザードが必然的に強く見えるっていうかさ、
うんうん、
膝対決で負けないっていう、
うん、
あれがやっぱすごいなって、凄みだなっていう。
いや、もう、完璧だったと思う、途中までは。
うん。
もう正直、途中までは、防戦一方ではないけど、
うんうんうん、
若干武藤寄りの傾きだったもん、流れは。
ああ。
ただやっぱり皆さんが多分おそらく、気づいてるだろう、あのシーンからなんか流れが変わったような気がするな、俺は。
そうだね。
まあ、何かって言ったら、武藤のムーンサルトですよ。
解禁するんかいっていうね。
あと禁止されてる技じゃん。もう封印した技じゃん。
う
ん、
そうそう。
単純になんていうの、なんていうのかな、イメージアップとかさ、今後ステップアップのためとかじゃなく、単純に膝がもうダメだからっていう理由でさ。
そうね。
だよね、人工関節に皿が負けちゃうからダメっていう理由でやっちゃいけないっていうことで、
うんうん。そうそうそうそう。
っていう中で、まあ、塩崎戦でも、塩崎号戦でも、一回ね、登ろうとしてやめるっていうシーンがあって、あれだけでも、
そうなんだよね。登ったけど、出せなかったんだよね。
出せなかった。で、この、サイバーファイトフェスのラスト1分前、2分前で、トップロープに行ってそっから飛ぶからね。
いや、あれ、まだ飛ばないのかなと思ったら飛んだからね。
だからね。トップロープに足掛けた瞬間に行くぞと思ったもんね。これ行くんじゃねえと思ったけど、本当に行ったからね。
なんか、武藤はさ、なんか、ムーンサルトを、今後、封印しては解禁していくんじゃないかなと思ってきちゃった。大似た状態。
はいはいはい。
もうやりそうな気がしてきた、俺は。すぐ解禁したやん、みたいな。なんかなりそうだなってね。
いやもう、本当に、心配が先に来てしまうってどうなのと思ったけど、でもやっぱ
うん。
いやでも見せるね、武藤って選手は。本当になんかもう見せるな、この人っていうのは感じたな。今回
すべて奪ってったね、本当に。
奪ってったね。すべて奪ってった。何もかも。その、さっき言った原島対秋山とか、
うんうん、
プリプリの試合とか、その、うんうん、若手対決とか、混合対 DDT とか、いろいろあった中、最後これで、全部、ごっさんゴール武藤が決めたみたいな感じだったの。
そうだね。
逆に。
はい、お膳立てありがとう、みたいな。
はい、ムーンサルトドーン、すべてムーン、それが一面、ドカーンだもん。
でもあれさ、いいなと思ったのが、ムーンサルトしたとさ、膝が痛くてさ、フォールに行けないっていうのがさ。
そう、行けなかったね。
行け行けっていう。フォールしろーって、応援ね。したくなったもんね。
ね。
で、結果遅れて返されちゃうからね。
うん、
で、これも相まってね、この世代交代感があったな。
そうだね。
まあ、ただ、苦言を一つ言わせてください。
うん、
フィニッシュは高齢じゃないでしょう。
わかる。それは思った。
あれじゃなかったら、ね、あれじゃなかったらもう120点だったの。
そうだね。
あれがあって70点ぐらいになっちゃった。
わかる。あ、すごい。あ、それ話してもいい。その話してもいいんだ。その話してもしようか。そう、俺もね、タイガー・フロージョンか、知らないで決めてほしかったね。じゃ、でも、高齢じゃなければ何でもよかった。
そうね。
あの形に入った瞬間に、嘘だろ？
ちょっとね。
行くだよと思ったら、行ったか。
ちょっと冷めたよね、あれね。
ちょっとね。まあでも、それだけなりふり構ってなかったんだろうなっていうのは、あるけど、あの技じゃないっていうのをちょっと感じたかな。
俺の中で二つ解釈があって、一個目の解釈が、もうほ
ん
とああいう反則みたいな、すっげー強烈の、もう見栄えとかじゃなくて、もうただ強烈な技をしないと負けちまう。だから出した。高齢。っていうのが一つの目の考察で、
はい、
二つ目が、武藤敬司これタイガーフロージョンとか、ポールシフト式エメラルドフロージョンとか、ちゃんと受けきれなくね、怪我させちゃうかもな。じゃあ見栄えはないけど、とりあえずこれでっていう、威力のある技で沈めさせてもらおうと、恒例、これが二個目の考察なのよ。
なるほど。ああ、どっちでもあり得るな。
そうなんだよね。
どっちも見える。
それでなんか世代を超えたみたいな感じではないなっていう。
勝ったから世代交代ではあるけども、 結果的に言ったら武藤の試合になっちゃったもんな、内容的に。
そうね。うん。ほぼほぼ武藤の印象しかなかったもんね。
正直ね。
うん。そこでドラゴンスクリューとかさ。
うん。
そうだね。膝受けてまでドラゴンスクリューするんかいとかね。
トップロープでドラゴンスクリューとかさ、見たことなかったもん。こんな出し方。
そうだね。
やっぱすげえなって思ったけど、なんだろう、そうだね。これ、なんだろう、なんかさ、ああいうなんか掴んで蹴る技ってさ、威力あるんだけどさ、説得力ないね。
そうだね。
神声もそうだけどさ。
うん。
なんか、なんだろう、ボマイエみたいにさ、走って蹴るとかはさ、うん、ちょっと見栄えあるけどさ、
うん。
なんか、掴んで蹴るってさ、逃げられないし。
芸術性がないよね。
そう。攻撃力強い
んだよね。ギリがねえなーって思っちゃうんだよな。
なんだろう、他のさ、格闘技ならいいんだよ、それでも。
うんうん。
プロレスだからさ、そうそうそう、もうちょっと見せてほしいなっていうのはちょっと、まあ、ファン心理というか。うん、
そうね、うん。なんかよくさ、プロレスファンの中でもさ、うんうん、いや、それ聞かねえよとかさ、うん、当たってねえよみたいな人いるじゃん。
うんうん、
あれちょっとなんか冷めちゃうじゃん。
うん、
けどなんであれ冷めちゃうのかなと思うときにさ、うん、プロレスってもちろんさ、プロレスだからさ、うん、大事だよ、そういうところを見せるってところではちゃんとするってのは大事だけどさ、
うん、
その1がさ、全部になっちゃうみたいな。
うん、
その一つを全部で捉えちゃう人いるじゃん。
うん、
だけど、そこなんてさ、全体で言ったら1割くらいのさ、
うん、
一つの要素でしかないわけじゃん。
そうね、
いろんな要素が組み合わさってるプロレスなのに、あ、そこばっかになっちゃうんだって思っちゃうじゃん。
うんうん、
それがフィニッシュ化されたのがさ、うん、高齢とさ、神声だなと思って。
そうだね。
ただ強い、ただ相手を倒すだけだったらさ、
うん、
さっきみたいにぶちかましとかさ、
うん、
普通にジャブからストレートとかした方がさ、
そうなんだよ。
多分威力はあるし強いよ。
多分そうだね。おそらく、こいつなんだけど、顎にさ、一発さ、顔面ガン入れたらさ、KO で勝ちだよ、多分、おそらく。
そうそうそう。
だから不意打ちのさ、グーパンチ、顎にガン入れたら、多分そのまま倒れて終わりで、失神なんてレベルじゃないと思う。病ゆっくりだと思うよ。でも、それじゃないじゃん、プロレスって。
そうそうそう。
やっぱこう、見た人が全員満足できるのが、やっぱ、なんつうのかな、フィニッシュホールドだから。
なんかよく一番強い技って何ですかみたいな、あるじゃん。
うん、
俺、いつも思うのが、うん、まあ、ヘッドバットぶちかまし、
うん、
フロントの前蹴り、うん、ストレートパンチ、フックとか、うん、その辺なの答えるのよ、
はいはいはい。
でも、プロレス技じゃないじゃん。
そうなんだよね。
技っていうのはやっぱギガっての技だと思ってるから、
うんうん、
から WB とかその辺上手くてさ、
うん、
選手に絶対怪我はさせないけど、見栄えがさあってさ、納得させられる技をさ、ね、提案するじゃん。
うん、
けど、じゃあそれってさ、うん、強くないかって言われたら多分強いのよ、きっとね。
うん、そうなんだ
よ。だけどさ、そこまでめっちゃ強いわけでもないじゃん。うん、ハイキックってそれどっちが強いですかって言ったら絶対ハイキックの方が強いわけよ。
そうそうだね。
だってあれで本当人を殺せることもできるからさ。
うん、当たりどころ。
いや、そういうわけでもない。そうそう。うん、そういうわけでもないじゃん、プロレスって、うん。ちょっと高齢はね、それになんか、まあ、似てる、
うん、
一緒とは言わないけど、
うん、
似てる感覚があってちょっと冷めちゃうというかね。
だから天才。テンション
下がっちゃうよね。
だからさ、天才丸藤がやる技ではないんだよね。
ああ、まあそうだね。
なんか言い方はあれかもしれないけど、波の選手ならやってもいいよ。なんつうの、今、まあ、あえて言葉悪く言うわ。しょぼい選手ならやってもいいわ。なんつ
う
の、別にタイトルマッチもそんなに組まれないような選手がやるんだったらいいんだよ。
うん、
でも、マルージっていう天才が、白文の天才がやる技で、それもフィニッシュホールドとして、
そうだね。
ではないんだよね。
後藤式とか近いよね、だから。
そう。
もう返せないかもしんないけど、それやったところで何なの、
う
ん、みたいな。
そうそうそう。そうなんだ
よ。あれに近いのかもね。
うん、だから、だろうな、もったいないっていう言い方をした方がいいかな。
いや、いろんなプロレスラーに対してもこうやってさ、意見交換をしてみたいよね。
そうなんだよ。そうね。
いや、結構いるじゃん、そのなんか、桃をペチンって当ててさ、
うん、
やる、蹴り、好きな人と嫌いな人結構分かれたりするじゃん。
うんうんうん、
しっかりしたプロレスが好きなやつとかさ、
うん。
ね、それもいると思うんだけどさ、
うん。
それ結構サイバーファイトフェスで結構、浮き彫りになったというかさ。
そうだね。
結構多感的にさ、プロレスを楽しみたい人とか。結構俺だってそういう感じじゃん。
うんうんうんうん、
それはそういうプロレス、それはこういうプロレスっていうさ、いろんな、このベクトルがあって、いろんな見方があって楽しめるじゃん。
うん、
じゃなくてもう、強さが絶対だっていう人もいるわけだし。
うんうんうん、
まあ俺そういう人に言いたいのは、うん、ねえ、ちゃんとした蹴りを見たいなら、K1 見るべきだし、
うん、
ねえ、ちゃんとしたレスリング見たいんだったら、 です。あの、柔術とか、ああいうの見た方が面白いんじゃないかなとは思ったんだよね。
まあ、わかる。それはそうだね。プロレスだからね。
そうそう。まあ、もちろん、そういうリアルも大事だけどさ、うん、グレーを楽しむスポーツだから、うん、あの、絶対に黒は見れないのよ。
うんうんうん。
まあ、ダークグレーかもしんないけど、黒にはなれないから。
そうね。
そういうところかな。うん。
だからなんだろう。そうだな、何が一番分かりやすいかな。俺的解釈で言えば、
うんうん、
その話で言うと、そうだな。まあ、スポーツで一番すごいのは何、うんうん、みたいな話、例えばなるとして、
うんうん、
例えば、足が速いやつが一番上とか、いや、肩強いやつが一番上でしょとか、
うんうん、
なんだろう、物を遠くに飛ばすやつが一番上でしょみたいな話だった時に、じゃあなんだとか、なんだろう、例えば、じゃあ陸上選手が一番上ですっていう人もいれば、
うんうんうん、
いや、サッカー選手が一番でしょうとか。
そうね。
で、まあそうな。サッカー選手で一番すごい何って言われたら足が速いことみたいな。だったら陸上見れいじゃんって。蹴りが強い選手って言ったら、じゃあそれこそキック見れいじゃんとか。だからなんだろう、総合的に見てプロレスって楽しめるものなのかなって。思えたかなって、ね。そんな感じかな。だから、なんだろう。いろんなものが混ざり合ってプロレスっていいんじゃないのかなって感じるかな。やっぱもうね、数年見てきて思ったのは、何かに特化しなきゃいけないわけじゃないし、何かに特化しててもいいし、そうじゃなくバランスよく持っててもいいし、何かのプロフェッショナルになってもいいし、いろんなものを持っててもいいし、だからこそ、何でもできる丸藤が、あの技に手を出してるってことはちょっと納得できないんだよね。多分俺も、いつも。でもおそらく蹴りだけの選手だったらあれでいいんだよ。蹴りしかない選手だったら。もう蹴り中心の選手だったら、シュート系の選手がありやんだったら全然いいと思うんだよ。でも、丸藤ってそういう選手じゃないじゃん。いろんなさ、
そうね、いろんなことできる中でのチョイスがそれだっていうのね。
それでそこ選んじゃうのっていうのがちょっとね、やっぱね、で、プラスあのサイバーファイトフェスっていう、一番もう、なんだろう、今年一の多分おそらくビッグイベントになるだろう、試合の中での、最後のメインイベントのフィニッシュがあれっていうのはちょっと俺も、うんって思ったね。申し訳ないけど。
俺的にできるか分かんないけど、ムーンスタート出た瞬間に、
うん、
あ、これ丸藤のシューティングスター解禁してほしいなって俺その時思ったの。
なるほど。
できるかどうか置いといてね。これシューティングスターで決めるのが、なんかすごい輝いて見えるなと俺思ったとし、
うん。あんたがその手出すんだったら俺も手出すよっていう。
そうそうそう。封印してた扉が解禁みたいな。丸藤はシューティングスター出したぞみたいな。
それだったら確かに納得したかもね。それで2でも盛り上がったかもね。
そうね。
それでまあ、うん、なんだろう、それで、もう出すものなくなって、正真正銘フィニッシュホールドで、まあ恒例だったら、まあでもそれでもわかるかなって感じだけど、
うん、
何もなくその恒例だったじゃん。
そうね。
まあ技いろいろやってたけど、でも最後にかけたのはそれだったじゃん。そうだね、エメラルドフロージョン。ポーシフト式のエメラルドフロージョンか、そうだな、知らぬい回。知らぬいで見たかったかなっていうのはちょっと最後、ちょっとね、なんだろう。素晴らしい、なんていうの、マッチメイクだったからこそ、最後まで。あの最後でのちょっと、うーんって思っちゃったのは実際あるかな。
そうね。
ちょっと感じたのはそれかなっていうふうに思いますね。
いや、すごいね。こうから広がるプロレス感。
いや、でも、実際そうだよね。あれは、そんな感じはしたよね。
いや、そんな感じだったな、やっぱ。
っていうのはちょっと実際あったんで、どうでしたかね、皆さん、もうどういう感じか。ちょっと本当はね、今日、いろいろこういう話をしながら皆さんの感想とか聞きたかったんだけど、もうちょっと時間も時間だし、
ね、
プラスね、いろいろごたごたがありすぎて、なんかほぼ
通常。早口になってしまったね。
うん。だし、通常回みたいになっちゃったし、っていう感じ
で。そうだね。
まあでもとりあえず、皆さんからのメッセージを募集して、まあまたどっかで、このサイバーファイトフェイスについてちょっと軽く語るみたいなところもあってもいいのかなっていうふうには思います。
確かに。なんかもっと対抗戦とかもね、語れるとこいっぱいあったからね、
ほん
と。
ね、ほんとはね。
うん。
まあそのところで、じゃあ。
うん、そうだね。うん。
まあ、こんなところで。ちょっと今日は自分たち的にも不完全燃焼な回になってしまいましたが。
そうですね。時間が限られてしまったところがあるから、ね、もう遅いからね、だいぶね。
遅いから、うん、まあ、この辺で今日は以上とさせていただきましょうということで。はい。はい、じゃあ、我々からお知らせです。
はい。
はい、全力シューティングスタープロレスラジオでは全力クルーの皆様からメッセージを募集しております。メールアドレスはstarradio.555@gmail.com です。バックナンバーをお聞きになる場合は、iPhone の場合は、Podcast、Android の場合は、CastBox をご利用ください。また、番組 Twitter も開設しております。Twitter アカウントは、StarRadio555 です。フォローよろしくお願いします。番組への感想をつぶやくときは、ハッシュタグ SSR555 をつけてツイートお願いします。
ということで、はい、お願いします、はい、
さあということでこの辺で今日も終わりにしましょう。本当に
そうですね、もうね、まあ、また、うん、あれですね、
やりましょう、ちょっとツイッター
近々であったさ大会もいっぱいあるし、
う
ん、
そうだね、
まだまだ語れることもあるので、うん、またもうまた今度ね、
近々
今回の、語り損ねた部分プラス、うん、他のプロレスプラスってことで、ね、
ちょっと俺的にもちょっと悔しさ残ったんでツイッターでちょっとリベンジさせていただきます。ちょっと
リベンジやりましょう。このまま
ねできませんでしたではちょっと、うん、編集担当の名が伝われるよ、
はい、
恥だわ、うん、ちょっとね
金川さんやっぱそこがあったからあんまり最初から、うん、乗り気というかさ、
いやもうね本当にめちゃくちゃ熱く語りたかった大会だったけど、どうしてもね、そこの部分がね、あって。
確かにね。
最初前半ちょっとね、スピード出せなかったわ。
ああ。
ね、うん。ちょっと一週間ぐらい、苦虫噛みながら、噛み締めながら、はい、この悔しさを、はい、私、長さん多分、はい、生活で多分ずっと影響されると思いますけど。
よし、じゃあまた近々
やりましょう、
リベンジやりましょう
ということで、またその時にまたぜひ、はい、おそらくね聞いてくださってる方いるかわかんないですけど、まあ、ちょっと次は多分ツイッターライブでやりますし、 YouTube ライブもね、
はいはい、
違う方でやれればねいいかなと思ってるんで、
ね、うんうん、うん、
ぜひまた聞いていただければと思います。
はい、
はい、ということで、じゃあこの辺で以上とさせていただきましょう。
はい、
はい、ここまでの番組はコンビ東京さんでお送りいたしました。お相手長さんとい
つでした。
はい、また次回お願いいたします。
お願いします。